恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。雪の中を本当に無事に疲れたことを感謝します。今朝も皆さんと一緒に聖書を開き、聖書に聞く、このような時間が与えられていることは本当に感謝です。聖書の中の一番古いものは今から3500年も昔の本です。一番新しいものでも1900年も昔に書かれたものです。しかしそのような古い言葉をこの現代でも新鮮な感動と喜びを持って聞くことができる、学ぶことができるということは本当に素晴らしい、そして不思議なことです。この聖書という本はただ昔々こんなことがありましたとか、昔々こんな偉大な人物がいましたという昔話ではないのです。今開いていますローマ人への手紙の15章の4節というところをちょっと開いてみていただけますか。ローマ15の4。ご一緒に声を揃えて15章の4節を読んでみましょうか。いいでしょうか。ローマ15の4。はい。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。はい。昔書かれた聖書はすべて私たちを教えるために書かれた。そうなんですね。聖書という本はいかに古くてもすべて私たちのために書かれた。今日もこの聖書が与える忍耐と励まし、そして希望を与えられて、この一週間を始めたいと思うのです。本当に聖書を読んでいても、また説教をこう聞いていても、あ、神様は今私に語っているんだ。今私のことを述べているのだとですね、そんな緊張感、そんな感動を持って聞いていただきたいのです。先日も祈り会で計算をさせていただいたんですけど、私はこの教会に導かれて25年近くになるんですけど、25年間礼拝でメッセージを語るということは、計算すると、まあ途中いろんな先生が交代に語ってくださることもあるんですけども、単純に計算をすると25年ということは日曜日が1300回。1300回の礼拝。そして、週の半ばには祈祷会がありますので、1300回の祈祷会。合計2600回の御言葉を共に学ぶ機会が、礼拝と祈祷会だけでもあった。本当にですね、すごい数だなぁと思うのです。私たちがずっとここまで生きてくるのに、食べたり飲んだりして、その蓄積として今のあなたの体があるように、本当に私たちがずっともう何を学んだか覚えていない、ちょうど何を食べたか全部覚えてないように、でもそういったずっと御言葉の積み重ねが今のあなたの信仰の血となり肉となっていくわけです。ですから本当に、こう、御言葉を読み続ける、聞き続けるっていうことは、すごいことだなと思いながらまた、そしてそれが力になるわけです。実は、今日の聖書の箇所、ローマ書の4章の中でも、このローマ書15章の4節と同じようなことが書かれているのです。23節から。ローマ書の4章23節。しかし、彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。聖書が書かれたのは、ただ彼のため、アブラハムのために書かれただけではなくて、私たちのためなんだよ、あなたのためなんだよというのです。パウロはこの4章の中で一貫して、三節で取り上げたことをずっと述べているので、三節。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。これまでずっと 見てきました。創世記15章の6節。本当にですね、英語の聖書には、この神様の言葉、イエス様の言葉のところは赤い文字で書いてある、そういう聖書があるんですけども、本当にこの15章の6節だけは金の文字で書きたいような、聖書全体の中で本当に光り輝いている小説なんですが、この金文字のような創世記15章の6節の御言葉の素晴らしさを実はこの4章でずっと述べているのです。そして、そう書かれたのはアブラハムのためだけではなく、また私たちのためであるのだというのです。そしてアブラハムが持っていた信仰、そしてその信仰のゆえに、神様から義なり、罪なしと認められたその信仰とは、どういう種類の、どういう内容の信仰なのか。それを今日のところでさらに突っ込んで述べるわけです。私たちも義と認められる、救われるためには、このアブラハムが持っていたと同じ信仰に生きるものでなくてはならないのです。17節以降で、アブラハムが持っていた信仰とはどういうものであったのか、三つに分けて考えていました。第一番目のアブラハムの信仰は17節。このことは、彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。第一番目は、彼の信仰は、神は死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方だという信仰です。皆さん信仰にもいろいろあるでしょ？皆さんの身の回りにもいろんな信仰と言われるものがあるでしょ？また、実はこの世界を見るときに、この天と地を創造された唯一の神を信じる信仰もキリスト教以外にもあるわけです。例えば、私たちが信じている、持っている、この旧約聖書を土台とした宗教といえば、ユダヤ教がそうですし、またイスラム教も、この旧約聖書は聖典なわけです。すなわち、ユダヤ教もイスラム教徒たちも、天と地を作られた創造主なる神を唯一の神として信じているわけです。いや、それだけではない。世の中には、はい、私たちも聖書、旧約聖書だけではない、新約聖書も信じていますという、しかし、異端と言われる人たちもいます。エホバの証人とか、モルモン教とか、統一原理とか。信仰によって義と認められると言っても、どんな信仰でもいいわけではないのです。ただ信仰であれば、それで人は救われるのか、否なのです。実は、あくまでさえも、神様がいらっしゃることを信じて、恐れおののいているっていうわけですから、あくまでさえも、神を信じているわけです。おののいているっていうわけです。ですから、神がおられることを信じる、天と地を作られた神がおられるということを信じていれば、その信仰によって義と認められるのかというと、いいえ違うよというのです。神に受け入れられ、神に喜ばれ、その信仰のゆえに義、すなわち罪なしと認められる信仰、それは、神は死者を生かし、無から有を呼び出される方と信じる信仰。別の言い方をすれば、復活信仰です。復活信仰に立っているかどうかなのです。アブラハムは、この信仰に生きたことをその生涯の中で二度、私たちに表しました。一度目は、19節。アブラハムは、およそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。アブラハムは自分の体はもうおよそ100歳。奥さんサラは90歳で、もうすでに女性としての機能はとっくの昔に終わっていて、子供が生まれるはずがない状態。しかし、彼には神様の約束がありました。あなたの子孫はこのようになるという約束がありました。ですから、この死んだ体から 死んだ体のようなアブラハムとサラを通して子供が生まれる、すなわち無から有を呼び出す、死者の中から命を生み出すということを、このことによってまず表します。二度目は、ついに約束通りに生まれた子供、イサク。このイサクが青年になったとき、神様はなんとアブラハムに、アブラハムが愛してやまないそのイサクを連れてモリアの山に行きなさい。そしてモリアの山で、このイサクを殺して、全焼の生贄、全身を火で燃やして、神への生贄として捧げなさいと命じました。なんていう命令。神様は、この子供イサクから、空の星のように子孫が増え広がると約束しました。しかし今、そのイサクを殺して捧げようというわけです。矛盾した二つの約束と命令です。しかしアブラハムは従順にその言葉に従ったのです。どうしてでしょうか。ヘブル書の11章はそのいきさつを述べて、アブラハムはその時、復活の信仰に生きたというわけです。すなわち神は命令通りイサクを殺して捧げても、その後で復活させて蘇らせてまた返してくださると、アブラハムは信じてそれに従ったのです。もちろん、最後のところではストップがかかったのですけれども、しかしアブラハムは演技したのではなくして、本当に剣を振り下ろそうとしたのです。アブラハムの心の中にはその時、復活の信仰があった。こうしてアブラハムは、イエス・キリストが来られるよりも2000年も昔に、復活の信仰に生き、それを私たちに示したのです。もし私たちも、神の救いを得たい、と願うなら、ただ単に神様がおられる、神がこの天と地を創造された、神は私を愛しているという、そういう信仰だけじゃなくて、さらに突っ込んで、24節にあるような信仰、すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。イエス・キリストは十字架で死んで、そして三日目に墓から蘇った。神はイエスを墓から蘇らせてくださった。そして同じように私をも復活させてくださる、蘇らせてくださる。この信仰、復活信仰こそ、私たちを救う信仰であり、真に祝福と力をもたらす信仰だというのです。第2番目にアブラハムの信仰はどういう信仰であったかっていうと、18節。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。この信仰です。望み得ない時に望みを抱いて信じる信仰。信仰とは、望める程度のことを望んでも信仰とは呼ばないのです。同じローマ人の手紙の8章の24節から、ローマ書8章24節、25節、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。目に見える望みは望みではない。目に見えている自分の目で見ることのできる範囲の中でそれを見ているなら、それは信仰はいらない。自分たちにどれだけの力があるか、自分たちにどれだけのことができるか、いろいろな計画を立て、計算をし、常識や経験からいろいろひねり出して考える。まさに建築委員会がまた総会がずっと取り組んできた作業は、私たちはどれだけのことができるか、一生懸命計算し、削ろう削ろうというですね、作業をしてきたのです。もちろん、私たちはそのような現実っていうのを無視することはできません。しっかりと、私たちにどれだけのことができるか、どれだけの力があるか、しっかり見るべきです。それを無視して、ああ、そんなことを考えるのは不信仰です。いいえ、しっかりそれを見るべきです。しかし、 その現実という枠の中でとどまってしまうなら、すなわち自分たちで計算できる範囲の中に全てをとどめてしまおうとするなら、すなわち目に見えているだけの望みの中で私たちが進もうとすれば、少しも信仰を働かせる必要がない。ただの人間の事業、ただ人間の計画に終わってしまうのです。アブラハムも現実を認めたんです。19節もう一度見てください。19節、アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めても、認めたんですよ。しかし認めても、その信仰は弱りませんでした。私たちも現実をしっかり見る必要があります。しかし、現実を認めるとき、人は3つの決断に分かれてきます。第一は、現実はこうだから無理です。やめましょう。と、安易な道を選ぶ何事も起こらない。第二に、現実はこうです。だからそれを避けていきましょう。と、逃げる方法。第三は、現実はそうです。しかし、神に期待しましょう。アブラハムは、どこから見ても、この老夫婦から、子供が生まれることは望み得ないことでした。すべての条件が、それはダメです。無理です。100歳と90歳の夫婦に赤ちゃんが生まれること、それは不可能です。これまでの経験から言ってありえないことです。理性でいくら考えても、そんなことは起こり得ません。友人たちに聞いても、バカなこと言うんじゃないよ。気でも狂ったのかと言われるだけです。そんな状況をアブラハムは認めたんです。しかし、認めてもその信仰は弱りませんでした。なぜ？その現実を見ると同時にアブラハムは神の約束を見ていたのです。一方に神様の明確な彼への約束が与えられていたからです。私たちも現実を一度認めるとき、神様の約束を十度見つめて信仰に生きるものでありたいと思うのです。しかしここで一つのことを注意しておかねばなりません。望み得ない時に望みを抱く信仰は称賛されます。しかし望むべきでない望みを抱いて望むことは信仰でも何でもないのです。望むべきでないことを望んでおいて、信仰によってそれよと言っても、それは信仰でも何でもありません。本当にその望みが神から来た望みかどうか、私たちはしっかり吟味しなくてはならないのです。自分の欲望や自分の名誉心から来た独りよがりな望みを抱いて、そこに美しい信仰的な言葉でオブラートでいくら包んでみても、それは信仰とは言えないのです。そのためには、御言葉によって、いつでも、その動機が清められ、正されている必要があるわけです。アブラハムの信仰は、望み得ない時に、望みを抱く信仰。第3番目に、アブラハムの信仰は、神に栄光を期す強い信仰だったということです。20節。彼は、不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。私たちが神を信じるということは、何よりも、神に栄光を期すという、私たち人生のゴール、目的と、一つに結びついていなくてはならないのです。この世の多くの信仰というのは、その信仰によって自分の名誉、自分の栄光を上げよう。その信仰によって成功者になろう。名誉を得よう。人から称賛されようとする、そういう動機で信仰を持つのです。いや、私たちクリスチャンでさえも、ややもすると、強い信仰、大きい信仰、固い信仰、熱心な信仰で、自分自身を人々に、 褒められる存在にしようという誘惑に陥りがちなのです。しかし本来、信仰というのは、ただ神にのみ栄光があるようにという願いと一つになっているものなのです。ローマ書の一章で、21節のところでパウロは、こう言いました。ローマ 1-21 というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、罪とは、神を神として崇めない、神に感謝をしない、それが罪だとパウロは一章で責めたのです。逆に、信仰とは、神を神として崇め、感謝し、神に栄光を期す。それが信仰なのです。昔16世紀のことですが、聖テレサと言われるですね、非常に人々から尊敬を集めた愛された修道女がいました。マザーテレサは現代の愛された女性ですけれども、同じそのマザーテレサが取った名前、16世紀のテレサ。彼女は女子修道院を建設するように派遣されたとき、その手にはわずか2シリング半、ほんの小銭しか持っていませんでした。その小銭を持って派遣されて女子修道院を建てるようにと使わされるのです。そこで人々はテレサにこう言いました。いくら聖テレサでも2シリング半のお金ではそれは無理でしょう。しかしそれに答えて彼女は言ったのです。しかし、テレサと2シリング半と、それに神様がおられるなら何でもなすことができます。アブラハムも21節。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。それで目に見えるところがどんなに絶望的でも、神の真実と神の力を信じる、神を疑うことのないその信仰によって、神に栄光を期したのです。このアブラハムの信仰、それも私たちのために書かれたのです。今報告されましたように、また祈ってくださったように、私たちの教会にとって今日の午後の臨時総会は非常に大切なステップとなります。昨年のちょうど今頃から、1年がかりで皆さんと一緒に一歩一歩歩んできた教会建設の話し合い、その準備の今日は最終的な決断を共に主の前にしようとしています。このような時、私はどうしてもこれまでのこの教会の歩みを振り返らされるのです。今から27、8年前に、レナード先生がこの地を新しい宣教地として選んで導かれてやってきました。そして豊かな種まきをしてくださったわけです。そして25年近く前に、こんな小さなものをこの群れに招いてくださいました。まだ生まれたばかりの小さな群れの教会に招いてくださいました。私にとってその時の招きの言葉、いつもご披露してますけれども、その時の招きの言葉が、この地で25年近くも働きを続けてくることのできた、その原点になっています。それはこういう言葉でした。内灘に来られても何の保証もできません。給料は払えませんのでアルバイトをしてください。しかし、信仰を持ってくれば、ここには大きな可能性があります。信仰による大きな可能性。それこそが、内灘聖書教会が歩んできた大切な大切なモットーになったわけです。教会はこの可能性、信仰による可能性を、使徒の働き18章の9節、10節の御言葉と結びつけて歩いてきました。使徒の働き18章、9節、10節。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるから。この町には私の民がたくさんいるから。 これはパウロに与えられたコリントの町についての約束でした。そしてパウロはこの言葉に励まされて、迫害の多かったこのコリントの町に、しかし腰を据えたとあります。今も私たちはこの町に、この地方に、まだまだ多くの、まだ見てはいないけれども、神様から選ばれ愛され招かれている多くの主の民が隠されていることを私たちは信じて、さらに腰を据えよう。さらに入れ物を大きくして、多くの人たちが入ってきやすいように備えをして待とうとしているわけです。そしてそのためにさらに福音を述べ伝えよう。この約束、この町には私の民がたくさんいる。もう最後の一人まで救われたんでしょうか。もうこれで終わりなんでしょうか。北陸は伝道の困難な地です。私たちは無力です。日本では 1% の壁破るのはできない、不可能なのです。もし私たちが望み得ない、そのような状況を数え上げたらキリがありません。しかし、神には約束されたことを実現する力があると信じて、さらにこの地に、神に栄光を期す強い信仰の教会を皆さんと一緒に立て上げさせていただきたいと願うのです。今日私たちは、アブラハムの信仰に学びました。そして、私たちを救いに導く信仰は、復活信仰であるということを教えられました。私たちは心のどこかで、一切は死によって終わる。どんなに頑張ってみても、ひとたび死が襲ってきたらそれでおしまい。結局は死で全てが終わるのだ。ついには全てのものが死という敵に打ち負かされてしまうのだ。という、私たちの心の中に、どこかに、最後はそうなって終わりなんだという諦めがないでしょうか。今日第一礼拝と第二礼拝の合間に、日本人の心っていう本をこう読みながら、日本人がずっと古来から打ち勝ってきた、そして私たちが受け継いできた日本人の心の一番根本にあるのは、諦めだ。というですね、そういう文章を見ながら、同じに日本人として私の心のどこかにも最終的には死によって終わるんだという諦めがどこかにないでしょうか。墓地に行くと数百数千というですね、こう墓石がこう並んでいるのを見ると、これまでどんなに頑張った人たちもついには死に打ち負けてしまって、任されてしまって、死がついに勝ったぞという死の勝利のトロフィーのようにあれが見えないでしょうか。私たちの心のどこかに、私の人生も死の時まで、死がやってきたら私も The End、 おしまいと諦めるしかない、そんな諦めが心のどこかに潜んでいないでしょうか。しかし私たちが立っている、与えられている信仰、そして義に導かれる信仰は復活信仰なのです。私たちが復活信仰に生きるということは、決して絶望しないということです。決して悲観的にならない。どんな状況にあっても、たとえそれが人間最大最後の敵と呼ばれる死であろうとも諦めない。望みを捨てない。人生を投げ出さない。望みを持って生き、望みを持って死ぬ。それが復活信仰なんですね。千尋和先生と呼ばれたあの榎本康郎先生のご本の中に紹介されている証をご紹介しましょう。一人の人があったそうです。ところがそのクリスチャンホームのご主人は失業中で、非常に貧乏である。その上子供もたくさんいる。そういう非常に困った状況も最悪の状況の中にありながら、そのご家族が、ところが夕方になると、 その家からいつも歌を歌うその歌声が聞こえてくるって言うんです。賛美歌をいつも歌っていたのです。あんなに困った状況にあっても、歌を歌える。これはどういうことなんだろう。その賛美に非常に心を打たれて、それじゃあ私も教会に行ってみようと、そういうわけで来られたというのです。これがまさに復活信仰です。私たちも日々の平凡な生活の中で、どんなことがあっても、それがもう望みがない、もうこれまでと思うような状況にあっても、決して諦めない、絶望しないで、主を褒めたたえる賛美をやめない。私たちもどうぞ、そんな復活信仰に生きて、先週と同じく、アブラハムの残してくれたその信仰の足跡をたどるものでありたいと思うのです。お祈りします。ご愛の天の父様、この朝も、2000年も昔に書かれた、パウロの手紙が、まさにそこにパウロが、熱っぽく語っているかのように、この私に語りかけるそのパウロのメッセージに、心から感謝をいたします。アブラハムが信仰によって義と認められた。それは私のためにも書かれたということを感謝をいたします。アブラハムが生きた復活の信仰に私たちもどうぞ生かしてください。目に見えるものによっていつもおじまどい、目に見えるものによってただそれだけで歩もうとする私たちをどうぞ主が引き上げてくださって、目に見えていない望みに生きる。目に見えるものがどんなに絶望的であっても、それでも決して絶望しないで望みを抱いて生きる。墓の向こうにまで確かな望みを抱いて生きる。どうぞそんな無から有を呼び出す死者を蘇らせるあなたを信じる私たちが、どうぞその信仰に生きることができますように導いてください。信仰を持っていると言いながら、少しもその信仰が日々の力にならない現実の中でいつも妥協し、いつも打ち負かされてしまう、そんな私たちをどうぞ許してください。しかしアブラハムもその信仰にいつも歩いたわけではなくして、すぐに人間的な判断で計算をし、人間的な常識で行動をしては失敗した、しながら、また、あるべき信仰に立ち返らされたように、私たちも、常に同じことを繰り返していますが、どうぞ、何事があってもすぐに、復活の信仰に立ち返ることができるように、どうぞ私たちを引き戻させてください。今週も、そんなあなたが、私たち一人一人と共に、特に困難の中にある、弱さの中にある、大きな不安の中におられる方々のうちに、主が、私が共にいる。私が、イエス・キリストを死者の中から蘇らせた私だと。どうかそんなあなたを見上げて、あなたに栄光を期す強い信仰を持って生きることができますように、この教会を、どうぞそんな信仰の教会として、主が、帰り見てくださり、信仰を持ってあなたに栄光を期す教会となることができますように導いてください。尊いイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。